エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
取り込みいただきましたフラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アメリカで17年ゼミ大量発生。
ん？
あの17年に1回羽化する17年ゼミ、素数ゼミっていうやつが今年当たり年らしいんですよ。
17年かも潜って。
そうです。
はあ。
その数が、2004年以来数兆匹に上る可能性があると。
はあ。
街中セミだらけっていうね。
すごいね。日本は大丈夫なのかな？
日本にはいないんですよ、これ。
あ、そうなの？
うん。
ええー。
あの、日本は毎年ちゃんと羽化するじゃないですか。
うん。
だからまあ、大体毎年同じぐらいの数なわけですよ。
なるほどね。
でもアメリカにいるやつはこれ17年に1回ですんごい爆発的に来るんですよね。
そうなんだ。
だからまあアメリカに親しい人でも一回も見たことない人もいるわけですよ。
セミってあんまいないイメージだったけど、やっぱりそう周期があるってことなんだ。
そう、あのね、しかもね、部分的にいるんですよ。
ああ、そういうことね。
これはね、しかも北東部なんですよね。
おお。
まあ13年とか17年とかいるらしいんですけど、今年は17年が当たり年だと。
なんかあれなんじゃないですか。
はい。
いや、昆虫食ブームみたいのもあるし。
あ、そうですよね。これもともと食用になるらしいですよ。
うん、やっぱり。
うん。あの、前の発生の時には、セミアイスとかも流行ったらしいです
よ。いや、それは、無理してるだろうっていう。
も
う
焼けっぱちですよね。
まあ、つくだ煮っていう文化を教えた方がいいのかもしれない。
あ、そうだね。照り焼きの一種だっていうことで。
そうそうそう。
まあ、そんな雑魚でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
あの、ちょっと下水道について考えたんですけども。
お、何ですか、突然。
下水道って結構すごいなと思ったんですよね。
ほう。
システムとして、
うん、
要はさ、昔はまあ当たり前ですけど、その自分のところで出た糞尿とかを、
うん、
まあ外で後ろ外に撒くとかさ、
うん、
でそのうちちょっとそれが発展すると、まあ、回収に来てくれるとかだったんだけど、
うん、
めんどくさい流しちゃえになったわけでしょ。
あ、まあまあ一応発想としてはそうですよね。
ここのタイミングで、
うん、
で普通それを聞いた時にさ、何を言っとるんだってなった時に、
は
いやいやいや、全員っていうかもう全部の道路の下をね、
うん、
に水通すんだよって言った時にさ、とんでもないアイディアのような気がしません？なんか最初に聞いた人は。
いや、どうなんだろうね。そう、一応さ、浄水道の発想は昔からみんなあるわけですよ。
だけど、そうだ
ね。
そう、分配するっていうんでしょ、その水をさ。
だとしたら、あの、流す、要するに上から来るのもそうだし、下に出すのもできるんじゃないかっていう発想ですよね。
まあ、そっか。だけど、最初にそれを言い出したやつは、本当に何を言っとるんだって書いてあるやつは、インフラとしてすごい大変じゃんっていうイメージがまず浮かぶじゃん。ま
あね、そうですよ。あの、最初に作ったのは多分あの、メソポタミア文明の時だと思いますけど。
よくやりきったよね。
紀元前5000年ぐらいですよね。うん。大発見ですよ。
で、まあ、それで行くとさ、もっと発展させていいんじゃないかって気もしてきたんですよ。
ほう。
だから、ゴミ捨てるのがめんどくさいので、
うん。
流せやしないかなって思ってるんですけど。
まあ、ダストシュートですよね。
そうね。そうそうそう。
うん。
その発想をさ、全、なんですか、すべての地域でやれれば、
うん。
あら、不思議と。
はい。
ゴミ箱イコール流れていくっていうのはどうですか？
ああ。
結構、まあ、いや、できるかどうか知りませんけど。
まあ、無理ですよね。
え？詰まるかな？
いや、あの、全部が全部軽いゴミなら水に流すって手もありますけど。
だからあれですよ。下水道ところどころに強力な水流を発生させるポンプがあるんですよ。
ああ。
激流ですよ。もう飲まれたら絶対生きて帰れない。
それはね、その、要はその、排泄されたものとゴミとをどう区別するかっていう、なかなか難しいテクニックが必要ですよね。
だから、2系統を用意するとかね。
そうだ、もう1本ね。
そう。で、もう、そこがダメだっていうのは難しいっていうんだったら、私はもう100歩譲って、
はい。
アマゾンから大量に来るこの段ボールだけでも回収させてくれって感じ。ここに流すと、ベルトコンベアみたいなやつで、
ああ。
もう再生工場に行くんです、そのままと。
もしくはアマゾンの配送場に戻るんですっていう、ね。
そうそうそうそうそ
う。
う
ん。
もうそれぐらいしてもらわないとね、困るんですよ、と。
溜まってしょうがないんですよ、と。
そう。もうね、そろそろね、なんだろうね、折りたたみ式コンテナに届けてもらって、後で返すっていうさ、また来た時に、
うんうんうん、
リターンするよと。
はい。
それでいいんじゃないの？
いいんじゃないですか？最近流行ってますよね。リターナブルの瓶で送ってくれる、サービスが。
うん、箱も、それぐらいで。
箱もやればいい。
もう実質いらんでしょ、みたいな感じもあるもんね、箱。
ああ、そう、物によってはいらないですもんね。
まあ、動かないようにとかいろいろあるんでしょうけど、
うん、
もうなんか、なんだろうね、あれだね。はい、レジカゴでいいよね、レジカゴです。
ああ、まあ、やってることはそうですよね。
あれ送ってきてもらって、で、一個一個、まあ、一個みんな持ってんですよね、自宅には。次来たらこう回収しつつまた持ってきてもらう。
だったらそれあれですよ。あの、別にレジカゴじゃなくって、そんなにいっぱい溜まるってことはしょっちゅう注文してるわけだから、次に来た人に段ボールを返せばいいんですよね。
そうそう、回収していってもらいたい、
ね。そうですよね。
正直。
うん。だから月に何回以上使う人みたいなのを限定して、前回使った段ボールは畳んでおいてくれれば持って帰りますってことになればいいんだよね。あの、格安がやってる瓶の回収ですよね。
そうかね。
うん。
いや、でもそうでもしないと結構、いや、まあ、また言われるでしょ、アマゾンもそのなんかさ、うんうんうん、回収、なんですか、リサイクルコストを負担せよみたいなさ。
そうですよ。
ねえ、絶対言われるよ。
最近のその SDGs の流れに反してるぞと。
そう。うん、だからまあ、ちょっとそういう意味ではね、その、うん、まあ、自動回収は難しいんだったら、まあ、しょうがないからね、そういう、うん。次来た人が回収してくれるってのはいいよね。
そうですね。
うん、
あとは段ボールに住む人が回収してくれるってのも。
いや、私あれ、OK だと思ってますから
ね。そうですよ。あれ、キャンプですからね。
うん。いや、正直さ、だから、持ち去りは禁止ですとかあるじゃないですか。
あ、そうですね、資源ゴミ。
あれ、本当は、そうでもないんだよね。
まあね。
資源ゴミ回収するのにさ、すごい税金使ってるわけですから、本当は。
そうですね。
そこをむしろさ、分量減らしてくれてるんだからさ、自主的に。
だからあそこでその、あの、段ボールも永遠ではないですから、いつか消費する日が来るわけですよ。ね、そこだけはちゃんと担ってもらわなきゃいけないよね。
うん。
そこでリサイクルしてくれればいいですよ。
まあでも、朽ち果てるまで使ってくれるなら結構さ、
ああ。
よかったね。なんじゃない
土に帰るまでね、
うん、
もしくは重ねていきゃいいんだよね。
そうだね、
うん、いずれ多分内側は土になるからね。
そうだね、
うん、そのうち立派なレンガの家とかになる可能性があるもんね。
土壁みたいになってる。
そう繊維がうまく絡まっていい感じになるんじゃないかな。
ダンボールハウス、そっか。が、アマゾンの社屋はダンボールで作るとかさ。回収したダンボールで作るとかどうですか。
回収したパルプを溶かして作ってますっていうね。
そう。
軽くて頑丈ですっていう感じの。
それがいい気がするな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
5月10日、神奈川新聞。砂浜を全裸で走る、
うん、
神奈川県警鎌倉署は10日公然わいせつの疑いで横須賀市の米国籍の男42歳を現行犯逮捕しました、
うん、
逮捕容疑は同日午前11時50分頃に鎌倉市の由比ヶ浜海岸で全裸になり下半身を露出したとしています。署によると男はやっていないと供述し容疑を否認しているということです、
うん、
通りかかった女性から全裸で男が走っていると3件通報があり駆けつけた署員が事情を聞こうとしたところ、男がズボンを履いて砂浜を800メートルほど逃走、先回りした別の署員が現行犯逮捕したということです。
うん。
地元警察にはかなわないですよね。
先回りっていうのがいいですね。
そうですね。こっち来るぞっていうのが分かってるっていう。
なんか、警官が砂に埋まって隠れてるとかいいです、ね、足をガッて掴んで。
ズボンって出てくる。
そうそう。まだ落とし穴をもう掘ってあると。
ああ、こんな時のためにっていうね。うん。スイッチ一つで落とせるっていう。
落とし穴ゾーンに誘導しろみたいな。
あ、そうだよ。むやみに追いかけてるふりをしてね。
そう挟み込んでいってるんだ、実はっていう。
なるほどね。他を包囲して、抜け穴があると見せかけてってやつだ。うん、高度な作戦ですよね。
どんだけ全裸事件が多いんだってなっちゃいますけど、
そうなんだ、ね。そう、もう日頃からの備えが大事だっていうことで。
出していないと言いながら走ってますからね。
まあね、まあその逃げた時はズボンを履いたらしいんですけど、履いてる暇があったら逃げてたらもしかしたら逃げ切れたかもしれないね。
ああ、そっか。
うん。
まあこれでもちょっとよくわかんないです。見せつけ系なのか、
うん、
そのヌーディスト系なのかっていう
ね。ああ、まあ見せたい人がいるけど見せたくない人もいるわけですよね。
うん。
うん。
まあね、ちょっとこれはね、まあフランス国籍とかだとちょっとね、ちょっとかなっていう気もしなくもないと。
そうなんだよね。やっぱその国によってそのヌーディストへの、なんていうのかな、心の距離というか、許容度が違いますよね。
そう。
うん。由比ヶ浜は違うんですよ。
マスクだけしてりゃいいってとこもありますからね、なんか。ありましたよね。ヌーディストにマスクつけろって指示ね、指示じゃないや。指導をする警官みたいな
の
ありました。
ヌーディストビーチだけどマスクはつけてねっていうのがありましたもんね。
お国柄だねと思いましたけどね。
5月11日、TBS ニュース。給付金詐欺で男を逮捕、
うん、
国の持続化給付金を騙し取ったとして暴力団幹部の男が逮捕されました。敵屋の仕事が激減し生活に困っていたと供述しているということです、
うん、
詐欺の疑いで逮捕されたのは住吉会系の暴力団幹部の容疑者58歳で、容疑者は去年6月暴力団団員であることを隠して嘘の申請を行い持続化給付金100万円を騙し取った疑いが持たれています。警視庁によると容疑者は暴力団に所属していない露天商として売上台帳を添付した上で申請していました、
うん、
容疑者は容疑を認めた上でコロナの影響で敵屋の仕事が激減し生活に困っていたと供述しているということです。
まあ、そこは偽ってない感じだよね。
まあそうですよね、うん、現実は間違っていないんでしょうね。
うん、
うん、もう現なんていうかもうその暴対法のあのおかげかせいか、
うん、
やっぱその団に属しているっていうだけでダメなんですもんね。
まあね。
現実的にね、そのほら、露天商がなくなってる現実はありますもんね。
うん。
お祭りがないから。
そうだよね。
うん。
まあなんだろうね、その、多分売上明細も正しいんでしょうけど。なんか書いてあるのかな、そこに。なんか、何やってたんですかね。射的とかだったらまた面白いですけどね。
今あんのか、あれ。
はじきって書いてあるぞ、みたいな。
これで撃ってくださいって渡されたものがチャカですっていうね。うん。
リアルな射的屋だねってなって。
そうね。で、この鉄砲玉を撃ってくださいって感じよ。
鉄砲玉写真渡されるみたいな感じですよね。
あ、そうですね。こっちは撃っちゃいけないやつっていう。
これが親ぶってみたいになっちゃう。なんかあれですよね、でも。本当にまあそうだろうね。本当にそうだね。ものすごく激減してるのは間違いないからさ。
間違いないですよね。だからあれが全部そうだとは言いませんけど、なんていうか普通の一般の善良な市民としてのお好み焼き屋さんとかも困ってるわけですよね。
そうだよね。
うん。
お祭りを、そうか、だからあれだね、GoTo トラベルと一緒で、まあ、こう、うん、ちょっと収束した場合には、
はい。
毎日お祭りぐらいにしなきゃダメだ。もう。
ああ、でもそれはいいね、確かにね。
うん、
昔はほら、Go のつく日はお祭りみたいなのがあったじゃないですか。
うん。
ああいう感じでさ、もう本当に、ワクチン打ったんだからいいじゃないかと。
そう。
ええじゃないか、ええじゃないかと。
そう。
毎日おみこしですよね。
もう、規模も、範囲も拡大してやらないと取り返せないから。じゃあ、なんですかね。ねぶった、プラス、浅草サンバカーニバルみたいな。
ああ
両方やろう、一緒にっていう。
混ぜちゃえっていう。
混ぜるよ。
去年やってないんだから一気にやんなきゃダメだろうっていう。
通算回数は守るっていうことで。
ああ、なるほどね。プラス2だっていう感じで。
そう。
うん。いいんじゃないですか、もう七夕も飾りましょうよ。
いいんじゃないですか、それぐらいやって。
もうあれですよ。246とか全部お祭りですよね。
まあいいね。だから、でも若干その疫病退散的な意味もあるでしょうから。
あります、あります。もうだから多分あれですよ。大仏のあるお寺なんかはもう全部境内がお祭りですよ。
開放すると。
もう全開放ですよ。もう花見から何から全部やれっていう感じで。
まあね、本当にちょっとイベント取り分、やってないイベントは全部取り返すっていうぐらいいいんじゃないですか。はい、GoTo 祭り。
GoTo 祭り。
うん。
花火も全部打ちますっていう。
打ち上げ花火もこの金融って一気にやる。そうすると花火の人ってね、困っちゃってるからね。
そう、もう2年分30分で打ち切るぞっていう。
在庫一掃みたいになってる、
ね。ああ。隅田川が火の海にっていう。でもええじゃないか、ええじゃないか。
そう。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月11日、UHB 北海道文化放送。自宅から下着200点押収、
うん。
女性が暮らすアパートに侵入し、下着を盗んだとして29歳の男が再逮捕されました。男は2020年の12月22日午後7時30分頃から25日の午後6時半頃までの間に、同区内の女性が住むアパートの部屋に侵入し、女性用下着一組を盗んだ疑いが持たれています。男は2019年9月に男性が住むアパートに侵入し、現金約20万円と女性用下着を盗んだとして逮捕されていました。 捜査関係者などによりますと、その後の捜査で男の自宅からは200点以上に及ぶ女性用の下着が発見されました。2020年12月から2021年2月にかけても少なくとも2回以上女性が住むアパートに侵入し、下着や衣類など計10点以上を盗んだとして2度目の逮捕をされていました。警察が余罪を捜査する中で今回の容疑が浮上、男は5月11日に3度目の逮捕となりました。調べに対し男は何を盗んだのか覚えていない、部屋の中を見たかったなどと話しているということです。女性の部屋に壊された形跡がないことから男は合鍵を使って侵入していたと見られています。懲りない人ですよね。
まあね。まあ
だから下着があればどの人の家でもいいんでしょうね、これはね。
うん。見境ないね。
見境がないですよ。もう何盗んだのかも覚えてない。
それはちょっとなんかコレクターとしてはダメだよね。
もう
なん
か現物にしか興味がないわけです。
ああ。
うん。精神性とかはいい。
あれだ、データベース管理とかしてないんですね。
個別に ID とか振ってないんですよ。
これはだから逆に並べ紙に並べてもらって初めて分かるパターンだね。あ、こんなに盗んでたのかと。
あったあった、あれねっていう。
これお気に入りだったんだよね、みたいな。
あ、忘れてたわっていう。
どこにあったっけみたいな。
むしろ新鮮で楽しめるわっていうね。
喜ばしてどうするの誇らしげな顔してるぞ、こいつ、みたいになっちゃう。
あ、俺の歴史がね。うん、まあ、ありますよね。そう、まあ、本とかでもいっぱいありましたよ。ちょっと前のやつが楽しめたっていうね。
だから、整理始めると読んじゃうみたいなもんですよね。
そうですよね。こういう人、引っ越しとかどうするんだろうね。
いやー、そうだよ。
うん。
誰に頼めばいいんだ？引っ越し屋さんに頼んでもなんか、
うん。
妙に下着が多い店、家ですね、ってなっちゃうから。引っ越し単身パックだけどなんか、これ無理です。追加料金ですってなっちゃう。
そうだよ。なんでそんなに下着の箱だけ多いんですかって話になるもんね。だから、しょうがないですよ。その場合は赤棒ですよね。うん、普通の引っ越しパックは頼めないでしょうね。
頼めないと。
タレコミいただきました。ジミーさん、アツシ、野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月13日、朝日新聞。歌いながら運転。
ん？
西日本 JR バスは13日、大阪北営業所の運転士45歳が約5時間にわたってイヤホンをつけて高速バスを運転していたと発表しました。
ん？
音楽を聴いたり歌ったりしていたということです。
ん？
同社によると、この運転士は大阪駅の JR 高速バスターミナルを3日夕方に出発した JR 松山支店行きの高速バスに1人で業務していました。
ん？
乗客は6人いたということです。JR 難波を出発した午後6時過ぎから松山市内で高速道を降りるまでの約5時間にわたってバス停での接客や休憩の時間を除いてイヤホンをつけていました。音楽を聴きながら運転し歌っていた時間もあったということです。乗客からその日のうちに運転士が歌いながら運転していて不快だったと指摘があり判明したということです。運転士は眠気を防止するためだった。過去にも同様の行為はしていたと話しているということです。
うん、
同社は集中力を低下させ安全を脅かす可能性のある行為と捉え運転業務から外し車内処分を検討しているということです。
これでもあれだよね、文句の付けどころとしては不快だっただから。
はい。
危ないとかそういうことではないんですよ、お客が言ってるのね。
客はね。
とにかく不快だと、
うん。そう、まあ、歌がね。
下手くそってことだよね、つ
まり。まあでもほら、知らない奴が隣で歌ってるの気持ち悪いじゃないですか。
だけど、感動できればみんななんか、
ああ
乗客が全員涙しているみたいな。すごい歌唱力だったら別ですよ。
そう、なんかのオーディション番組で素人がすごいみたいなやつね。
そうそうそう。今は高速バス運転手をしていますが、みたいなさ。
ああ
ね、
昔の夢は歌手でっていう。
そうそう。
こうやってテープも売ってるんですよって感じのね。
そう。こうやって乗務中にも練習してるんですよって。
まあそう
ね。っていうね、うん。ぐらいになったらいいんでしょうけど。
うん。まあでも普通に運転中のイヤホンは多分法律的にも NG ですよね。
イヤホンはダメだね。ラジオ、カーラジオはまあいいんだろうから。
まあまあそうですね。歌うヘッドライトだったら OK ですよ。
ちょっとだから小さめに音楽をかけて。
はい。
まあ歌うこと自体は多分交通法規上違反じゃないからね。
そう、まあ車内の法規的にどうかっていうね。
これもだから集中力を欠いてっていうのもまあ、だからあれアカペラなら OK だったってことですよね。聞いてないの。
そうね。口ずさんではいけないっていうのはなかなか決まりにもないだろうからね。
ないよ、鼻歌とかも OK だからさ。
ふんふんふんぐらいは出ちゃうもんね。
そうそうそう。そうね。鼻歌も鼻歌許されるのかなと思うけど。
それがエスカレートするのがまずいわけですよ。いつか多分限界を超える時が来るでしょ？あの、気分よく鼻歌歌っててもさ。
そうね。
なんなんないとかって言っちゃうと思うんですよ、多分いきなり。
確かにね。まあ。
そういうのはダメよっていう。
ボーンスリーピーとかをね、
あ、
鼻歌でやり始められちゃったら、ちょっと困っちゃう、ね。
ドンツドンツドンツドンツ
って。鼻歌じゃないよねっての。
だ乗客の了承が取れれば別に歌ってもいいとは思うんですよ。
マイクあるじゃないですか、基本的に。
あ、バスガイドさん用みたいな。
では、一曲っていう。こそこそするからいけないな。これは歌う、そういうバスかっていうなればさ。
そうだね。うん、高速バスだけどね。うん、何時間これ聞くんだろうって話になりますけどね。ハトバスとかならいざ知らず。
右に見えますのは的な感じで。
そうだね。
入れていくしかない。
そうだね。次は松山千春で、みたいなね。
モノマネとかが入るんだ。は
い、何曲目だこいつっていう。
アンコールする人とかもいるかもしんないよ、でも。
あ、酔っ払った客とかがね。次はビートルズやってくれよ、みたいなね。そうそう乗り合わせた俺が地獄だっていうね。5月15日、共同通信。尻から酸素。
ん？
腸でも呼吸できる土壌をヒントに、酸素が少ない環境で豚やマウスにお尻から酸素を送り込んだところ、呼吸不全の症状が改善する傾向が見られたとの研究結果を、東京医科歯科大学のチームが14日付のアメリカの科学雑誌に発表しました。新型コロナウイルス感染症治療などで行われる人工呼吸管理を補う新しい選択肢として実用化を目指しています。換気などを意味する英単語の頭文字を取ってエヴァ法と名付けました。液体を使った呼吸が登場する人気アニメエヴァンゲリオンにも影響を受けたということです。この酸素を含む液体を肝腸投与する方法で人への応用を考えているということです。
完全に名前はそっちから引っ張られてるだろう。
まあそうですよね。
完全に。
うん。ベンチレーションの V ぐらいしか思いつかないですけどっていう。
無理して作ってるだろう、うん、そこ
のやつ。なんとかして本当は LCL にしたかったんだけどっていうね。なんなかったんでエヴァにしましたっていう。まあこれありがちなネーミングですよね、頭文字系の。二文字目の X じゃんみたいな時あるじゃないですか。
確かに。
まあそれですよ。
なるほど。
まあしかし、それにしてもすごいですよ。腸ですよ、腸。
みんなこれでいけんの？
なんかね、哺乳類でもいけるっていう話らしいんですよね。
じゃあさ、水中とかでも、うん、水中でやる意味はないのか。
水中でやる意味はない。
酸素パンツ。
え、だからほら、エヴァのやつがその水中のやつですよね。
うん。
だけどあれは全然実用化はできてないんですよ。ネズミとかで実験はするんですけど、やっぱりその長続きしないし、その後ダメージがあったりするんですよ、
ね。そうね。まあそこまで、だから今回みたいな、そういうちょっと肺機能が落ちた場合とかには、じゃあ使えることが分かった。補足には使えるところですね。
そういうことですよ。補助。肺が動かないけど、どっかから酸素が入ればいい。
ああ、すごいね。
どっかからか多分肺の方に行くことは行くんだろうね。
血流に乗るってことでしょ。
そう。肺が直接空気交換できないけど、酸素だけは取り込めると。
ああ。なんか、あれですよね。なんか、逆は嫌だよね。はい、その二酸化炭素も入ってくるんだったら嫌だよ。
そう。問題はその入れっぱなしにできないってことなんですよ。肝臓だから、お腹パンパンになっちゃうんですよね。
なるほど。
うん。ある程度取り込んだ後は出さなきゃいけないわけですよ。
そっか。
で、多分その吐く息に二酸化炭素は増えるんだと思うんです。
うん。
腸から吸収して、体の中を巡った二酸化炭素は肺から口を経由して出るんですよね。
うん、
で溜まった液体どうしようかっていう。
なるほどね。うん。それはしょうがないね。
そうなんですよ。だからまあなんかこうカテーテルとかでずっと入れっぱなし出しっぱなしみたいにするしかないですよね。
かなり緊急回避的なじゃあ状況だ。
そうだね、うん。限界ですよね。
それは自分ではやりたくないパターンだな。
そう。だけどやっぱその上から入れるよりも下から入れる方がそのあれ負担は少ないみたいなんですよね。
おお、
うん。だからまあこの2時間持ってくれみたいな時に館長行きますっていう感じ。
そうか。
うん。
まあ、そっかね。ああ、まあでも、それで救われるんならね。
それで救われるんだったら、まあやってくれよっていう。
まあなんだろう、それですごい、ハマっちゃわなければいいですけどね。
ケツ呼吸がたまんねえぜっていうことに。
びっくり人間みたいになっちゃうから。
四六時中私入れてるんですよねって話になんなきゃいいっていうね。
でもほら、高濃度酸素カプセルとかあるから。
あ、そうね。
高濃度肝臓みたいなのが流行るかもしれないよね。
そうですよ。これでリラックスみたいな。
まあ、あれじゃないですか。オリンピックで禁止されるかもしれないけど。
でもほら、高山トレーニングはありなんだからっていう話になるよね、きっとね。
大会中はダメだよね。大会。
ああ、なるほどね。
プレー中にさ、なんか刺してるやつがいると。
ああ、そうですよ。
肛門に。
あいつなんか電源通ってるなって感じになるもんね。それもエヴァっぽいけどさ。そうか。まあ、ドーピングにならなければいいわけですもんね。
まあね。
なんていうの、ちょっと前に水素水とか流行ってましたけど、そういうのにならないことを祈りますけどね。まあ、 酸素水みたいなのをケツから入れるといいみたいなさ。
なっちゃうかもしんないよ、これね。
また藤原紀香がやるかもしんないじゃないですか。
この館長がいいみたいな。若返り館長みたいな。
ああ。
いいね、それ。
ついでにコエンザイム9点とかも入ってるんですよね。
プラセンタとかも入っちゃうんだ。
入っちゃう、入っちゃう。
全部入ってます、
ね。5月17日、時事通信。UFO は実在する。うん、アメリカ CBS テレビは16日、看板ニュース番組60 Minutes で未確認飛行物体 UFO について現実に存在すると証言する元アメリカ国防総省当局者のルイス・エリゾンド氏のインタビューを放送しました。この元当局者は UFO 分析に関わる秘密チームに所属していたということです。
うん、
ルイス氏は2010年から12年まで国防総省の分析チーム先進航空宇宙脅威識別計画に従事し、軍パイロットなどから寄せられる UFO 情報を分析していました。
うん、
氏は番組で 600G から 700G の力で時速約2万900キロで飛行し、レーダーをかいくぐって水上や宇宙も飛行できる技術、それが私たちが目にしているものだと語りました。国防総省は昨年4月、アメリカ海軍機パイロットが不審な飛行物体を撮影した映像3本を公開し、大きな反響を呼んでいました。CBS はこの映像を17年にニューヨークタイムズ紙にリークしたというクリス・メロン元国防副次官補にもインタビュー。メロン氏は番組で、秘密チームが12年に解散した後 UFO に関する研究が進んでいないことに懸念を抱いたとし、国民の関心を喚起し、調査を始めさせる必要があると考えたと証言しました。アメリカ政府は来月 UFO に関する報告会を議会に提出します。報告を求めたマルコ・ルビオ上院議員は CBS で、非常に根本的な疑問に答えないままでいるわけにはいかないと語っていたということです。まあ宇宙軍も作りましたしね。
そうね。
はい。研究しないわけにいかないですよ。
トランプだったら進むような気がしたんだけどね。
ねえ、バイデンさんはどうなのかね。
だって俺が話をつけてくるって言いそうじゃないですか。火星やら何星だろうが言ってやるよみたいなさ。
俺がディールしてきてやるよっていうね。火星人とね。
そう。そんな気はするね。
それアメコミですよ、完全に。で、ビームでやられるんでしょっていう感じですもんね。
そこまで見たかったな、あの大統領としてはね。
そうね、うん。で、パワーウーマンみたいなやつが助けに行くっていう。うん。
もしくはあれだよね、やっぱり、はい。アイアンマン的なスーツを着ていくしかないよね。
あ、そうだよね。やっぱ宇宙服の代わりっていう感じで。
そう。
胸のとこは光るやつをね。
やってほしかったな。
やってほしかった。しかしアメリカ人は UFO 好きですよね。
まあ、基本的には。
大好きですよね。なんであんな好きなんだろうと思いますけど、日本人が幽霊好きなのと同じような感じですかね。
そうね。言われてみるとそうだね。
ね。幽霊は、よく聞く話として、悪さをする幽霊はアメリカだとデビルになっちゃうんだよね。
ああ。
うん。幽霊とは言わないんですよね。
アメリカにそうだね。日本的な幽霊っていう概念よりかは、あんまないかもね。
う
ん、
そうそう。たまに現れる何もしないやつはゴーストなんですよね。
ああ。そうか。だから、どちらかというと、まあそうね。ゾンビが好きだよね。
ああ、そうね。完全に実在するかどうかわかんないギリギリのところが好きですよね。
うん。
うん。そこも合理性があるっていうのかね。
まあそうかもしれないね。
うん。
解明されればありえそうっていうところが好きなんだろうな。
ああ、そうだよ。うん、技術が発達していくとどんどんそういうの信じ済みが増していくじゃないですか。
うん。
月まで行けるんだからさ、みたいな話ですよね。
そうね。まあ、やっぱこれはもうイーロン・マスク氏に期待かな。
ああ、そうですね。うん。
なんか儲けようとしないでさ、もう何ですか、宇宙事業は、宇宙人を捕まえてくるんだみたいなさ。そういう、ふざけたプランにしてほしいんだよね。
そうだね。
プロジェクト。
そのためにビットコインを買いましたって感じにしてね。あいつならやりかねないみたいなやつがやんなきゃダメなんですよね、やっぱり、ね。
そうなん
です、ね。じゃあ多分今回の、何度も実験してうまくいってるスペース X のやつは、ちゃんと宇宙船、
うん、
UFO も探知できるんじゃないかっていう、希望を持っていきたいですよね。
そうだ、目標がみんななんかね、何、宇宙に行くとかぐらいだと、ちょっともうさ、
うん、
みんななんか、アメリカの金持ちは始めてるから。
ああ、そうですよ。
ちょっとまあ、もう、あれが、ちょっとね、もう目立たないなと。
ビジョンとして小さいぞと。
そうそうそうそう。
うん、
俺は移住するぐらい行ってほしいよ。他の星に。
そうだね。これを取っかかりにっていう感じで。前澤さんもそれぐらいやってほしいですもんね。
そうなんだよね、うん。行くぐらいじゃもう普通ですよと。
普通ですよ、うん。宇宙から金配ってから言えって話ですもんね。
無重力だから無理だったっていう。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月17日、UHB 北海道文化放送。駅構内で音楽を流す男。 地下鉄駅の構内で高校生の頭をスピーカーで殴って怪我をさせたとして46歳の男が逮捕されました。
うん、
男は5月17日の午後1時55分頃に札幌市営地下鉄の駅の構内で17歳の高校生の頭を持っていたスピーカーで殴り怪我を負わせたとして現行犯逮捕されました。
うん、
高校生は頭から出血し病院で手当てを受けました。
うん、
警察によると男は事件前に地下鉄の駅構内でスピーカーで大音量の音楽を流していましたが、券売機の付近に友人らと一緒にいた高校生に言いがかりなどをつけて、高校生がスピーカーの音量について言い返したところ、突然スピーカーで高校生の頭を殴ったということです。男はその場から立ち去りましたが、職員が追いかけて駅の駐輪場で取り押さえられました。警察の調べに対し男は指摘されたことにカッとなったなどと話しているということです。うん、タイムスリップしてきたのかなっていう感じですよね。セブンティーズかなって。
そうだね。
お前それ流行ったらだいぶ前だぞっていう。
そうだね。
ニューヨークのブームボックスですかっていうやつですよね。ラジカセ持って歩いてた人ですよ。うん。
どうなんだろうね。まあ、一回りして新しいと思ったのかもしれない。
ああ、そう。カセットブームがまた再来してるらしいとは言いますからね。
うん。
またラジカセを担いで歩くのが流行ってもおかしくないっていう。
そうね。
そうか？
でもさ、自分から言いがかりをつけといて、なんかそこを指摘されたら怒るってすごいよね。
ねえ。お前にはこの音楽の良さが分かんないのかって感じですかね。何を流してたのかは知りませんけどもね。
何流してたんだろうね。
46ですからね。
うん、
46ってことは、まあ30年前に16歳でしょ、
うん、
?30 年前ってことは、まあ90年代初頭ってわけですよね。
ああ、
うん。まあ小室哲也とかですよね。
そうか、そういうことか。スピーカーっていうのがさ、本当のラジカセなのかな？なんかさ、業務用スピーカーみたいな。
ってことは、アンプとプレイヤーが別にあるってことだよね。
そうだね。でもそうか。ポータブルだからそうね。音が出るってことはそうか。
そうだよね。わかんないよ。でもイヤホンジャックに挿すタイプのスピーカーもあるからね。
すげえ手が込んでんな。
ちっちゃいスピーカーって可能性もあるよね。
ああ。
うん。
そう。
あとは今時っぽく Bluetooth っていう可能性も。
そんなの使ってそうになさそうです。
よく見るとアンカーって書いてあるっていう。
まあでも大音量になるってことは、まあそれなりの、やっぱり大きさのスピーカーでしょうから。
まあそうですよね。やっぱちゃんと口径でかくないと音が迫力ないからね。
まあそうね。
となるとやっぱり昔流行った肩に担いでたやつかなっていう気はしてくるよね。
そんな気がするね。
うん、
あれですかね、まあかけてたものにもよるけどね、やっぱ音楽もね。
ねえ、そうね。
大音量でっつってもさ。
あんまりね、やっぱ、みんなが知ってる曲で盛り上がったとかいう雰囲気じゃなさそうですもんね。
ああ、そうね、う
ん。今流行ってる？
でも多分さ、みんなが知ってる曲だったらこれ通報の中に入りそうな気もするけどね、なんか。
ああ、なるほどね。
うん、
流行りの曲だとヒゲダンを流しながら歩いていたみたいなさ。
うん。
うん。あと、うっせぇわを流していたみたいなさ。おめがうっせぇわみたいなさ、そういう小ボケも入ったと思うんだよね。そうじゃなかったんだろうね。
なんだろうっていう。
なんだろう。
うん、
ジャズとかね。
厄介だな、それは。
あ、そうだね。ちょっと、50年前のブームに固執してる上にジャズだと、ちょっと厄介な大人ですよね。
厄介だよね。まあ、あとは普通にね、地獄の黙示録的にさ。
おう。だってれーれーてって。
来た
来た来た来た来た。
あいつが来たぞ。
爆撃機が飛んでくるぞって感じのね。
でもいいけどね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月17日、朝日新聞。小学校教諭、テスト返却せず。
うん。
広島県の私立小学校の50代の教諭が、昨年度までの5年間にわたって担任するクラスで実施したテストの多くを児童に返却していませんでした。
うん。
17日、市教育委員会が発表しました。
うん。
昨年度は3年生のテスト66回のうち、未実施の分も含めて少なくとも43回分を返却しておらず、廃棄したものもあったということです。
うん。
教育委員会によると教諭は、採点済みや未採点、未実施のテストを自宅などに持ち帰り、段ボール箱に入れて放置していました。あまりテストを返してもらっていないという保護者からの指摘で調べたところ、過去5年間で児童131人のテスト、計1784枚が返却されていませんでした。
うん。
夏休みの宿題や図画工作の作品なども154点も校内に置かれたままだったということです。
うん、
聞き取りに対し教諭は後でやればいいという仕事に対する甘さが多分にあった。次第に業務が追いつかなくなったと話し、一部は破棄したことを認めているということです。教諭の処分は今後県教育委員会が決めます。学校は16日に説明会を開いて保護者に謝罪。教諭の自宅や校内に残っていたテストは返却したということです。
まあ、ウィンウィンだもんね。
小学生にとってはね。
別にさ、返してくれって言うやつはいないよね、基本的にはさ。
まあまあまあ、その成績上位者で勉強が大好きな子はちょっと困るけどね。
ああ、そうか。それ
みんながみんなそのテスト大嫌いってわけじゃないですから。
う
ん、
まあだからそういうやつがチクったのかな。
ああ、そうね。
でもさ、毎回、やっぱりその、聞いたやつはいると思うよね。
ね、あの時のテストどうしたのっていう。
え、成績つけるのには必要ではないテストなのかな、なんか、わかんないけどさ。
だって5年間も続いたってことは、その通信簿には関係がないわけですよね。
もしかしたら通信簿は勝手につけて自分で。振っていたと、1から5まで。
印象でね。
テストとリンクしていないっていう。
そうだね。成績を反映していない通信簿が返ってくるっていう。だとしたら相当深刻な事態ですよね。
その都度なんて言い訳してんのかなと思って、その。
いやまあ忙しくてねっていう話、
もしくは。まだ採点中だって5年間言い続けたってこと。
卒業しちゃえばこっちのもんだっていうね。
まあね。
っていうかまあ明らかに業務が破綻してますからね、これね。多分これは先生の心のケアの方がちょっと大事かもしれないね。
もう少しそのさ、なんか、なんだろうね。開き直ってほしかったな。
お？
テストっていうのはさ、と。
うん。
別に返する必要ないですよね、と。己ができたかどうかみんなもう分かってるはずだと。
ああ。
点数は君たちが知ってるだろうっていう。
お前らの心が知っているっていう。そんなわけないですよね。
模範解答なんでもないんだよっていう。
うん。何が間違ってたのか分かんなかったらどうやってうまくいけばいいんですかって話になるじゃないですか。
いや、基本的にはでもあれですよと。
はい。
なんていうの？そういう、何かね、自分でトライしてどうだったかな、うん、みたいな。
うん。
ことって、学校ではね、こうやって帰ってくるけど点数としてと。
はい。
あ、でも社会に出たらそんなものね、誰も教えてくんないんだよと。そういう勉強ですっていう。
もう完全に大人の言い訳ですもんね、それ。
そこぐらいまで行ってほしいな。
てか、あれですよね。そういう成績に関係ない小テストみたいなのって、生徒同士で交換して丸付けとかしませんでした？
だそういう、そうね、あったんですよ。
ね、そういう風にすればいいのにね。
模範解答が出せないでしょ、だから。
あ、だから、回答例みたいなの配ればいいじゃないですか。
自分で解けなかったんじゃない
作っておきながら。
あれだよね。もう、すべてさ、どっかの参考書を使うしかないよね。
まあ、そうね。初めからもう問題も答えもあるやつ。
これ、どう考えても先生コピーしてますよね、と。だってなんか、ずれてるもんっていう。
ああ。範囲と違うんですけどっていうこともあるよね。いや、だからその辺もやっぱその教育の現場の話ですもんね、やっぱね。先生が足りないとは言うしさ。そう、行事が多すぎるみたいな話もあるじゃないですか。
だから、そのなんで、テストだってこれなんか、いや、何回やんなきゃいけないみたいなのがあるからこんなことになるわけでしょ？
そうですね。
本当に必要じゃないのにさ、やっちゃってるわけですよ。
まあ、本当に必要な分に追いつかないっていう現実もあるんでしょうね。だとしたら、それはもう教育の、なんつうの、根本から間違ってるよね。
まあ、だから全部さ、丸抜にするとかさ。
もう全部あれだ、マークシートだ。
自動採点にしようと。
自動だっていう。最近なんかあれらしいですか、タブレットで AI が採点するみたいなのもあるらしいですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。だ多分そういう風に行くんじゃない？
まあ、それがいいんじゃない？このケースではね。
ねえ。だって明らかにこれ業務過多ですもん。
まあ、どっちがね、その重要かって言ったらやっぱ授業やる方が重要で。
うん。
ねえ、テストはもう仕方ないと。
テストで、まあ、そのやっぱ確認テストみたいなのいるじゃないですか、やっぱり。
ああ、そこそこ。
自分がどこまで到達したかっていうのはあんまり軽視しない方がいいですよね。
まあ、だからあれだね。テストはもう先生にお任せするんじゃなくてさ。
うん。
外注ですよね。予備校ですよね、だからね。
テストだけ業者ってのはね。
そう、テストだけ業者。
うん。テストを作って回答、ちゃんと丸バツつけて返してくれる業者が必要ですよね。
そう。
うん。それ確かクモンって言うんじゃないかなっていう。
カペン先生みたいになっちゃってますけど。
結局ベネッセじゃないのかなっていう話になるよね。5月18日、朝日新聞。自作 DVD 販売容疑。 人気の歌番組だったザ・ベスト10の手製の DVD を売ったとして、警視庁は静岡県の男48歳を著作権法違反の容疑で逮捕し、18日に発表しました。子供の頃から大好きで、多くの人に知ってほしかった、多少の稼ぎになるとも思った、などと供述しているということです。署によると男は2019年の9月から20年の6月にかけて、ショッピングサイトに開設した店舗で、40代から50代の4人に、ザ・ベスト10の映像を記録した DVD17 枚を計4万2000円で販売し、TBS テレビの著作権を侵害した疑いがあります。記録されていたのは1980年から2000年に放送された映像で、西城秀樹さんや南野陽子さん、河合直子さんを特集していました。男が録画したり、愛好家の仲間から入手したものだったということです。署はショッピングサイトの販売履歴などから、男が16年の5月から20年の6月に同様の DVD を計80点売って、計約170万円を売り上げていたと見て調べを進めています。
すごいね、これ。
マニアはいるとは聞きますけどね。
ビデオ？
これしかもそのビデオを DVD に落とし込んでるんですよね。ちゃんと編集してるんですよ。西城秀樹の出てるとこだけみたいな。
特集だからね。
そう。でね、盤面も印刷してるんですよ。すごい凝ってるんですよ、これ。よくできてる。
これさ、
はい。
著作権侵害してないよ。
ほ？
だって TBS がやんなきゃいけないことなんだから。放棄してるからでしょうと。
お前らがコレクションを出せよと。
そうなんだよ。それで一発解決だよ
って。そうだね。ドリフターズだってちゃんと DVD 化しただろうと。
まあ、でもそれはわかるよね。その、確かにさ、結構置く、なんていうの。もう昔生きてた人しかそれ確かにない、見れないものってあるわけで。
そうですよ。なんかね、ブルーハーツだったかな？いろんな番組出たやつをまとめた DVD みたいな公式に出してるのもありましたけど、そういうのを TBS がやればいいわけですもんね。
やるべきだよ。
やるべきですよ。だってあんだけ長いことやってたんですから。
そう。
まとめりゃ相当価値高いですよ。
なかなかあれなのかな。
たまにさ、駅の構内とかでさ、古い歌謡曲をまとめた激安の CD とか売ってるじゃないですか。
あ
れぐらいで出せますもんね。一回作っちゃえばずっと売れるんだから。
案外ね、それいいと思いますけどね、やった、
ね、なんでやんないんだろう。権利がめんどくさいのかな、やっぱり。
まあ、歌物は権利がめんどくさいんじゃない
の。ああ、そうね。もう死んじゃってる人とかいるからね。そう、作曲した人とかがね、やっぱね。
めんどくさいのかな。
あと今、なんだ、文化庁の長官とかになっちゃってる人がいるからさ。結構めんどくさいかもしんないね。
そうか。DVD 化はまたね、二次利用みたいなことで、また取り直さなきゃいけないから。
そうなんだ。当時はそんな契約してないんですよ。
してないだろ
う
ね。
してないんですよ。だから多分その再放送とかがないのもそういう理由ですよね。
そっか。
タモリクラブがアーカイブ化されないのと同じですよ。
だ、もうあれはあれだね。例えばその YouTube とかのやつを黙認するしかないよね。
うん、ああ、そうね。ノラアップロードをね。
うん、こっちはどうしようもできねえからと、うん。
そんあ、もうなんかこう知るか知らないかのグレーゾーンにずっと置いといてくれればいいっていうね。
そうね。
たまにあるもんね。確かに、うん。すんごい古いやつから起こしましたみたいな映像が転がってるもんね。
ある。
うん。それを黙認する度量があるかどうかっていう。
だってこれをさ、自分たちで DVD にしてやるっていうのは無理だと。う
ん、気が遠くなると。
思ったら、ほっとくしかないよね。むしろ裏でさ、リマスター版提供してくれぐらいだよね。
ああ。こっそり裏流しするっていう、ね。
これアップロードしてくれっつう。
その代わり訴えないからっていうね。
そうそうそ
う。うん。密約で持って誰か素人があげるっていう。
そう。う
ん、広告収入がどうなるか問題ですよね。
ああ、そこは取るんじゃない？ちょっと半分ぐらい起こせる。
じゃあお前らがやれって話ですよね。
やると捕まっちゃうんで、っていう。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。5月14日、愛知県。1月20日の午後4時頃に、男が自転車でわざとらしく転倒し、児童らに対して、助けてくれないなら帰れと怒鳴った事案については、行為者が分かり解決したということです。
助けてくれないなら帰れってそうなるよね、多
分。もう男も分かったからと。ね。まあ、そういう自作自演はいいからっていう感じで警察に悟された感じがしますよね。
わざとらしくこけるってすごいね。
すごいよね。まあ前にもね、あのお腹痛いふりしてみたいなやつが捕まってるから何とも言えないですけどね。
まあそのクオリティの問題だよね。
そうですね。
こけ方がわざとらしいと。
まあ、そうですよ。自転車ですから。
やっぱりもうちょっとさ、仕組みを、なんて仕込んでおいてさ、
うん。
まあ、道路凍らせとくぐらいはね、してもらう。
ブラックアイスバーンにしておくっていうね。
あれはマジで危ないねって思わせない。
もう前日の夜から上路で水をまいておくっていうね。
そう。
まあ愛知県でそのどれぐらい夜のうちに水が凍るのかは知りませんけどもね。それぐらいの努力はしてほしいですよね、やっぱね。
あとは自転車がなんか本当に分解するとかね。
あ、突然ばらけるって。
漫画でよく見るなんか一輪になっちゃうみたいな。
ああ。
それだったらちょっと心配してくれる。
そうね。面白かったな、おじさん大丈夫っていうね。
そうそうそう、そ
う。うん。トムとジェリー的に面白いっていう。続いて意味不明言動系。5月6日、群馬県、午後7時20分頃。自転車で帰宅途中の高校生に、後ろから自転車で来た見知らぬ男が、あー、ほー、と突然大声で叫び追いかけてくるという事案がありました。大声でね。
うん、やっぱ返してあげるしかないんじゃない、山彦のように。
あ、そうね、うん。うん。お前がアホだって意味も含めてね。
そう。
うん。5月8日、大阪、午後1時30分頃。お宅に工事業者を名乗った不審者が来訪し、工事の音がうるさいとの苦情があったので謝罪に回っています、などと言った後、一旦は退去したが、再度来訪し、お宅の屋根の蓋が壊れているので出てきてください、などと申し述べる事案があった、ということです。
お
ー。屋根の蓋鍋じゃないんだから蓋はないだろう。
だいぶ変わった家に住んでるよね。
なんだろうね。そんな取り外し可能な感じの屋根の家に住んでるんですかね。
それオタク探訪出てきちゃうよね。
そう、珍しいですね、これはっていう。
あ、オープンカーみたいですね。
あ、ここだけホロになっているっていう。それ蓋でもないしねっていう。
ちょっと訳がわからないね。
わからない。
言い間違えたのかな。
蓋ね、まあ瓦とか言いたかったのかもしれないね。ちょっと計画が雑すぎるね、やっぱね。
うん。
多分一回来てみて、いるかどうか確認してみたんです
よ、ね。ああ、そっかそっか。
うん、で、いたのが分かったんで、行けそうなやつを選んで来たんでしょ、もう一回。
なるほどね。
うん。で、そこで墓穴を掘ったっていう感じかな。5月10日、静岡県。午後7時25分頃。地域の複数の一般住宅に男が訪れて、公園にボールが落ちていたのですが、あなたの家のものではありませんか?と声をかけてくる事案が連続して発生しているということです。これね、4月15日、5月9日、5月10日、5月10日と、
あ
ーボールを持ってさまよい歩いてる男がいるんですよね。
それはもう霊だよ、霊。そのボールを何とかして収めないとなんか成仏できないんじゃないか。
ああ。キャッチボール中の不慮の事故とかがあって。
うん、あなたのですかって言われても、あ、そうですっていう人が現れたらどうすんだろうね。
呪われるんじゃないかな。多分そのボールのせいで死んだんだよね、じゃあね。
うん、あ、そうかそうか。そりゃ取り憑かれるな、そんなこと言って。
俺も取り憑かれたんで、誰かが投げたから俺が結果的にそのピタゴラスイッチ的に死んじゃったんでしょ。うん。そういう犯人を探してる男ですよね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月11日、兵庫県、午後4時10分頃、路上で通行中の児童らに後ろから男が力強く近づいてきたということです。
早くとか遅くはわかるんだけど、力強くっておかしいよね。
もう肩で風を切ってって感じの。
猛進してきたってこと?
そう、ちょっとつ猛進な感じかな。あの、なんていうかな、ジャイアンがこう元気に歩いてくる感じがするよね。
ああ、力強いか。
そんな感じかな。
なるほどね。
うん。もう意気揚々って感じ。
ちょっと表現が面白いよね。
面白いですよね。
書かないと伝わんないぐらいそうだったんだろうね。
そうそうそうだ。威圧感がすごいんでしょ、きっと。
ああ、そうかそうか。
もうなんか三国志みたいな感じの。でかく見えるっていう。5月11日、東京都、午後4時20分頃、小学生が遊んでいたところ、男に、こんにちは、鍵盤ハーモニカできる?握手をしよう、などと声をかけられて、握手を求められ、同時に肩に触られたということです。
鍵盤ハーモニカって、いわゆるハモニカみたいな。
そうですね。
持ってない、持ってて言われたのかな?
ああ、持ってたら言われたのかもしれないね。
うん、ああ、そこできると。
うん。
まあ、それは吹いてあげるべきだよね、なんかね。
そうですね。
うん。
思いっきり大きな音でね。
そうだね。
もうパパーってやってほしかったですよね。 続いて声かけ。5月11日、兵庫県、午後5時10分頃。駅のホームで電車を待っていた学生に対し、僕と一緒に地獄に落ちろなどと意味不明の言葉を発して立ち去っていった男がいたということです。
道連れ。
一人でお願いしたいね。
それは一人で行かないといけないとこなんですよ、うん、そこは。
そうなんですよ。連れはダメなんですよね。うん。道連れにするのはやっぱ呪いですからね。
そうね。
うん。
なんか、まあ、あのね、まあちょっといやいや、天、なんすか、やっぱり地獄の決定したわけじゃないよっていう感じの、教えてあげるべきじゃないの、これは。
そうね。
まだ間に合いますと。
まだいいことがあるかもしれないからね。
一日一膳続けていけば間に合うと。多分最後でチャラになるから、死ぬときに。
そうだ。そうね。うん。
警察の方としては、なぜ地獄に落ちると思っているのか、捜査した方がいいよね。
そうだよ。
前例とかが出てくると思う。
多分言ってないだけで犯罪歴があるみたいな話になりかねないからね。
そう。そこはぜひ聞いてもらいたいと。
そう。もしくは、もうその場で、駅のガムを拾うとこから始めるっていう。
ボランティア活動が始まってる。
5月12日、大阪、午後5時20分頃、路上で帰宅途中の高校生が不審な男から、すいません、スクールソックス可愛いですね。譲ってください、などと声をかけられる事案が発生しました。
お
ー、たまにいるやつですよね。
まあ、そういうのはメルカリでやってくれっつう、ね、気がしますけど。
マジでいるからね、それね。うん、多分、ちょくちょく消されてるとは思うけど、ちょくちょくいるとは思いますよ。
でもさ、
うん、
女子高生が女子高生に売るのはいいんでしょ？
ああ、まあまあまあ、いいんじゃないですか？
使わなくなったけど、
うん、
可愛いと思う人、みたいな、
ね。そうですよね。別に穴が開いてるとかじゃなければ。
やっぱりその、落札する側の、ちょっと、なりきれてないからダメなわけだね、女子高生。これはおっさんだろうってなるとダメな。
質問するときに出ますもんね、それがね。
そうだね。う
ん、洗ってませんかみたいなね。
できればそのままでとかなっちゃうからな。
そう。ジップロックに入れといてくださいみたいな話になるとね。あ、こいつって話になって、バーンですよね。5月13日、大阪、午後6時5分頃、徒歩で通行中の中学生に対して、家でステーキ焼くから一緒に食べへんかなどと声をかけられる事案が発生しました。
おぉ、豪勢ですね。
お菓子とかじゃないんですよ。
ステーキって。
ステーキですよ。これから自宅で焼くんですよ。
まあ、
まあ、そういうからにはちゃんとこだわりの焼き方をしてくれるんだろうなっていうね。
まあね、ミディアムレアぐらいのつもりでしょうけどね。
ちゃんと焼いてほしいですよね。そのペラペラのフライパンで焼くつもりかっていうね。
確かに、
うん。もっと極厚の鉄板を用意しろっていうね。
ちょっと、これはね、ステーキっていうからには肉をまず見せてもらいたいよね。どの肉を焼くんだと。
そうだね。そうね。オージーじゃないだろうなっていうね。
和牛以外は認めんって。護衛。
護衛ランクを持ってこいっていうのは確かに最低でもって感じはしますよね。これでもあれですよね。隣で聞いてたとしたら、俺が食いたいっていう人が出てきてもおかしくないですよね。
だからみんなを誘っちゃうってどうですか？このおじさんなんか焼くらしいよみたいな。俺も
みんなで食いに行こうぜっていう。そうなるとね、一人当たりがサイコロステーキになるだろうね。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか？
まず宇宙人はいるんだっていう、
あ、 UFO ね、
うん、UFO がありましたけど、まあ宇宙人の形って多分誰もまあ想像でしか言ってないから、
ああ、そうね、あのグレー型みたいなね。
だけど本当あれバルタン星人はセミをモチーフにしてますから、
あ、そうですね、はい、
だから17年ゼミっても怪しい気がする
よ、ね。出てくる地底人としてのバルタン星人だよね。
うん。
17年間住んでたやつが地上に出てきたっていうことですよね。
怪しい。宇宙人なんじゃないかなっていう気もするしね。
たまたまちっちゃいだけなんですよね。
そう。
うん。毎回侵略しに来てるんだけどっていう。
そうな
の。うまくいかないんですよね、サイズ的に。
そういう可能性もあるしね。
あるよね、やっぱね。だって昆虫ってさ、なんかその進化の歴史上いきなり出てくるらしいんですよ。
おお。
だから、どっから来たのかよくわかんないと。
お
お。いう、まあ、化石が残りにくいっていうのもあってね。
ああ。
そういうふうに言われるんですよ。もしかしたら宇宙から来たのかもしれないもんね。
そうなんだよね。
うん。だ本当は全部セミ星人だし、カブトムシ星人かもしれないわけですよ。
そう、うん。
帰れなくなったから。
帰れなく
しょうがなく何億年も住んでますみたいな。
そうかもしれないもんね。
かもしれない。
まあ、あとはね、どんな、なんていうの、身体能力を持ってるかもわかんないから。
ああ、そうだね。う
ん、でやっと、なんか最近、さっき言ってましたけど、肛門からも酸素が入れられるっていうのがありましたけど。
ああ、ありましたね。はい。
あれが普通かもしれない。どうりでいつも口閉じてんなと思って。
ああ。
鼻もないしと。
あ、でもそういえばあれですよ。タガメは確かケツから吸うよ。
おお。
うん。
タガメ宇宙人説。
出てきたね。もともとそういうやつだったっていうことですよね。
結構あり得るよね。
あり得ますよ。うん。だってほら、だって、未だに解明されてないすんごい動きをするやつとかいるじゃないですか。
うん。
ねえ。シャコのパンチがすごいとかもそうですけど。
ああ、そっか。
ねえ。
だから、案外ね、肛門とかは、人間の考えでいくと、大したことないと思ってますけど。
はい。
まあ宇宙ではね。
うんうん、うん。
こっちがむちのメインストリームかもしれないから。食べたり飲んだりとかね。
そうだね。
うん。
うん、だいつの日かメインブラックみたいなのになった時に、うん。あいつらはケツから食うのが普通なんだってやつはいっぱいいるかもしれないもんね。
そうそうそう。失礼だぞってなっちゃう。
ああ。言葉に気をつけろっていうね。
そう。
うん。しょうがないもんね。ニコちゃん大王みたいなのもいるかもしれないんだからね。
そう。まあわかりませんよね。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。